お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。オーストラリアの連邦最高裁判所は今週、児童に対する性的虐待で有罪判決を受けたバチカン元高官のジョージ・ペル・スーキ刑の上告を認める判断を下しました。ペル・スーキ刑については、メルボルンで大司教を務めていた1990年代に、当時、聖歌隊の一員だった16歳以下の少年に対するレイプと、もう一人の少年に対する性的暴行など、計5件の罪に問われ、一審と二審では有罪判決が言い渡されています。性的暴行で有罪となったカトリック教会の聖職者としては最高位です。今年8月、ビクトリア州控訴裁判所では、ペル・スーキ刑の控訴を棄却する判決が下されたため、被害者や支援団体からは安堵の声が聞かれていました。今週、ペル・スーキ刑の上告が連邦最高裁に認められたことによって、ペル・スーキ刑が改めて無罪を主張する機会が与えられたことになります。リサ・フリン氏は、ペル・スーキ刑から性的虐待を受け、2014年に薬物過剰摂取で亡くなった少年の父親の弁護を担当しています。上告が認められた今週火曜日、フリン弁護士はメディアに対し、被害者の父親はひどく落ち込んでいると語りました。
He is extremely disappointed with the High Court's decision to...
彼は大変がっかりしています。ペル・スーキ刑の上告が認められたことに対してです。彼の戦いは今日終わると期待していました。彼はこれまで長い間戦い続け、繰り返しトラウマを受け続けてきました。フリン弁護士はこのように述べました。もう一人の被害者の弁護を担当するビビアン・ウォーラー氏も、被害者は最高裁の決定に落胆している一方で、法のプロセスは尊重していると述べています。被害者は感情のアップダウンを繰り返し、苦しい思いをしてきました。同時にこのケースは刑事事件ですので、上告のプロセスを理解していますし、被告人の権利も尊重しています。司法の行政が適切に機能していることを確認するのも重要です。ですから私たちは連邦最高裁の決定を尊重しています。ウォーラー弁護士はこのように述べました。連邦最高裁でこの決定を言い渡したミシェル・ゴードン判事とジェームス・エーデルマン判事は、判事7人全員が揃う上告審によって最終的な判決が下されるべきとの見方を示しました。その上告審は来年、連邦最高裁で開かれるとみられています。これについて法の専門家であるジェレミー・ガンス教授は、上告審が実際に行われるべきか否か、これから判事が審議し、最終的に決定すると述べています。彼らはまだ何も決定していないと言ってもよいと思います。ペル・スーキ刑に対して、もう一度自分を弁護する機会を与えました。しかし、上告審が行われるとはまだはっきり決まっていませんし、行われるとしても、これまでの決定を覆すか否かは不透明です。ガンス教授はこのように述べました。カトリック教会聖職者によって虐待された娘を持つクリシー・フォスターさんは、裁判所の決定について落胆していると述べています。忘れたい記憶や感情などが蘇ってきます。このケースは再び棚上げされたままになります。フォスターさんはこのように述べました。これまでペル・スーキ刑と弁護団は一貫して無罪を主張し続けています。彼らはこれまでの陪審員評決と二審判決は過ちだったとして、スーキ刑には当時、性的虐待を働くことが不可能だったということをもう一度説明する権利があると述べています。一方、シドニーのアンソニー・フィッシャー大司教はペル・スーキ刑について、これまで無罪を主張し続けており、今回の連邦最高裁の決定を支持しています。フィッシャー大司教はさらに、提出された証拠は不十分であり、連邦最高裁で再び審理されるべきだとの見解を示し、今後もペル・スーキ刑を支援すると話しています。すでに6年の禁錮刑が言い渡されているペル・スーキ刑は、現在メルボルンの刑務所にある独房で過ごしています。上告審で再び有罪となれば、78歳のペル・スーキ刑は仮釈放が認められるまで 少なくとも3年8ヶ月は服役しなければなりません。今日のカレントアフェアーズ、バチカンの元高官であるジョージ・ペル・スーキ刑の上告が連邦最高裁に認められたニュースについてロバーツ・ミユキがお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。